キドキテレビゲーム大逆転反省会ポッドキャスト。
なんで合わないの。
はい、ということで第3部、
はい、
第3部、うん、第3部ね、今日はね、
そうだね、第2部、鳥貴族編があったからね。
はい、鳥貴族編がありました
からね。やるかどうか、放送するかどうか、
音がちょっと分かんないですけどね。音がすごいガヤってる
かもしれない、ね、周りガヤってるから聞こえないかもしれないね、うん、じゃあカットだったとしたらそういうことで、
まあ鳥貴族の雰囲気込みで楽しんでいただければ、
そう、ね、
なんですかね。
完全に夜の居酒屋風のね、
はい、
いやーいやーしか出ないやんけよ。眠いもんな。僕は眠い、あなたは体調悪いで、あんま話す気力がないもんね。
ないね、
ない
ね、ないね。じゃあいっか。
いやーどうかと思うよ、寒いしな。ロストプラネット全然やってねえな、そういえば。
ロストプラネット
、うん、正直もうあんま面白くなくなっちゃった。
誰かエンスレイブドやってる人いねえかな。
なんだっけそれ。
プレステ3のバンナムから出たゲームなんだけど、全然売れてなくてびっくりするぐらいなんだけど、俺がすげえやりたい、デモプレイでやったらすげえ楽しそうなんだけど、ショップにどこにもない。
あ、パラシュートのやつ
じゃなくて、最勇気をモチーフにしたゲームなんだけど、ちょっと面白いんだよな。楽しかったんだけどな。
売れてない、
ちゃんと調べてないけど、うん、俺普通に買おうかな、
うん、
エンスレイブド、エンスレイブドだったっけな、
エンスレイブド、エンスレイブド、うん、なんや最近そうなんだよね、ガツッとゲームにはまってない。昔からまあ俺幅広くやっちゃうタイプだからさ、
うん、
1個にガスッとはまってるのがなくて、
うん、
つい最近あのスーパーファミコンのソードワールド2を買ってから、
はい、
ちょこちょこやってるけど。
ソードワールド 2? どんなゲーム？
いや普通にあのソードワールドっていうテーブルトーク RPG があるんですけど、うん、それのを元にした小説があって、
うん、
まあ、違う、ゲームがあってそれを小説にしたのがあるんですよ、
うん、
でその僕は小説を先に読んでて、
うん、
まあ、その主人公たちの出る、
まあ、テーブルトーク RPG のリプレイの小説があり、うんうん、それをゲーム化したの。
いや、ゲーム化をしておいてその後小説にしたんじゃないかな。
っていうことは、テーブルトーク RPG みたいなテレビゲームってこと？
そうだ、テーブルトークのルールでやってるってことだね。だから簡単に言うと、
え、 RPG なの？
RPG、 RPG、 ファンタジーも RPG で、ソードワールド RPG1 が1レベルから始まるわけですよ、うん、でマックス5レベルなの、
うん、
でもそれは5から10、マックス10レベルなんだけど、うん、5から10レベルまでの話であのやれるから、最後超強力な呪文が飛び交うわけ。メテオストライクだの、ライトニング、ライトニングバインドだの、このテーブルトークやってる人たちにとってはこう懐かしい馴染みの呪文たちをやれるということでいいんですけど、やっぱりまあ普通のゲームにこう言ってはなんだけど成り下がってしまうんだよね。
まあまあ、
ね、まあ、自由度は全くないからね。
まあね、うん、そうね、ゲームマスターがいるわけじゃないからね。
そうそう、もうね、だからね、これをネットでできないかなと思うんだけどな。
ああ、テーブルトーク RPG をオンラインでやるってこと？
そう。
ああ、できんだろうね、うん、
どこまでどうできるかがちょっとやっぱ難しいのかな。
極論テーブルトーク RPG ってサイコロがあるでしょ、
う
ん、
そう、
ダイスがないんでね。
そう、
あと普通に何チャットができない、ボイスチャット
で、そう、まあ、だね、ボイスチャットと、
そうそうそう、顔が見えればなおよし、
そうそう、キャラクターシートが見えて、 できればあのボード、フィギュアボードというか、その
ぐらいは、ね、
位置関係が分かるようなものと、あと多分そのタッチペンみたいなものがないと厳しくて、洞窟がこうなってますとかっていうのをちょっとずつ書き込んだりする部分もあったり、でもなくてもいけるか、でもあった方がいいな。
でもさ、うん、そう考えると、
うん、電話でっていうのもあるけど、
いやいや、その、うん、将棋のさ、一時流行ったじゃないですか、うん、将棋 5?、うん、
5?
麻雀、うん、麻雀のネットでやるやつが流行った
じゃない、
ああいう感覚で、いや、あるんじゃない？ネット上でテーブルトーク RPG でマッチングもしてくれてみたいな、
うん、 例えばそのゲームによってさあのやっぱりルールが全然違うからさ、うん、それだけどそれをやる。
おお、とんと考えたこともなかったな。
いや全然できるなと思ってて、要は今さ、当時何が大変だったってやっぱ集まる場所と時間を合わせたり、その、まあまあ、高校でやってた頃は学校終わった後さあの美術室でやってたりしたから全然いけたんだけどさ、やっぱ社会人になってから集まるとなってやっぱ大変で、
まあでもさ、うん、MMORPG みたいなこと、
そうだからその知り合いだけでやるのか、そう難しいと思うの。じゃあ
だってほらゲームマスターの力量で面白さ変わったりするじゃん。
そうそうそうそうそう、だからねそこがそうなのよ。だからやっぱコンベンションとか行ってさ、あの当たり外れがやっぱめちゃめちゃあるの、うん、あこいつつまんねえなとか、あと仲間がやっぱつまんねえとかつまんねえから、うん、でそれがめちゃめちゃ如実に現れちゃうんだけど、ネットの世界何が怖いっつってさ勝手にいなくなるじゃん。
そうね、
途中でつまんねえなと思ったらいなくなるでしょ。
うつってきちゃうもんね。
そう、それはやっぱやりたくないとなると、うん、じゃあ仲間うちだけで集まるんだったら別に電話通かなんつうの、はい、なんかその共通の電話でいいな、
スカイプ的なもの、
スカイプ的なものでいいんだろうけど、そうではなくて、
ああ、でも帯に短し助けながらじゃねえ、ネットは。それは
できれば会ってやっぱお菓子食いながらこう乗りながらやるっていうのが一番いいんだろうけど、それが難しいとか、もうね昔の仲間と実は北海道と沖縄でそれがやれるとかさ、
そうね、
そういうのはでもグループ SNK はやらないかなと思ったんだよな。そのふと思ったんですよ、ソードワールド2をやっぱスーファミで一人でやってた時に、いつも俺は基本的にドワーフの新幹線車をやるんだけど、その自分のキャラをそこで作った時にわっと高校の時の仲間を思い出した。
まあでもやっぱりそれが MMORPG に今取って変わられてるんだ
な。取って変わっているじゃない。でもやっぱそこには
でもさ、その、うん、テーブルトークができる人とできない人ってやっぱあるじゃん。で世の中の大多数はできない人だと思うのさ。
そうかな、
うん、っていうかほらコミュニケーション能力は、うん、何何一定じゃないから、
まあねまあまあね、
ある一定以上じゃないとやっぱしんどいじゃん。俺も初めての人とやりましょうっつってもちょっとな。だからこの前言ったボードゲームの忘年会じゃないけど、今日その人たちと会って話してどうでした、いや面白かったですけど、じゃあ次もまた来てください、やっぱり新しい人と会えないんでダメですって言って、
そうそうそうそう、まあ、結果的にそうなっちゃう。それが何回か続いて仲良くなってやるんだったらまた面白いのか知らんけど、やっぱりそうなるんだよね。
やっぱ社交性の有無みたいなさ、俺やっぱりこう難しいな、
だ、ね、そこというか、やっぱりそのどうしてもその黄金時代のかつての仲間たちとやってたそのテーブルトークの面白さを超えるテレビゲームは今出てこないね。
そりゃね。
そしてこの先一生出てこないとなると、
うん、
それがじゃあ最高のゲームだったのかっていうと、やっぱそれもどうかなって気もするけど。
そうね、違うもんだからね、
うん、ジャンルが違うにせよやっぱり、ね、どんなゲームが出てもね正直色褪せるんだよ。
でもさ、それって結局自分の脳内補完をしてるわけじゃないですか。
もちろんもちろんもちろんもちろんもちろん。
だからウィザードリーでいいっていう、うん、言うじゃない、うん、それ脳内補完してるわけじゃないですか。
ウィザードリーが最高に面白いね。
じゃあローグでもいいってことじゃん。
おー、まあまあまあ結果そのローグを最初にやってたらそうなってたかもしれないけどね。
でさらに言うと俺が今、うん、iPhone アプリに入ってる行け勇者っていうのあるね、う
ん、
それはひどくてさ、ひどくてさ、うん、っていうかひどかないんだけど、うん、その勇者に剣となんか持たせて行かせるの。
どこに？
魔王ダンジョンに行かせるの、うん、ダンジョンに行かせるとその何時間1回を攻略するのに何十分できますって、うん、何回分行きますみたいのをやると、うんうんうんうん、で、まあ、1時間なら1時間後、うん、クエストログっていうのが上がってきて、うんうん、帰ってきましたとか死んでますとか、
うん、こんなことしました、
そうそう、でこうやって出るわけ、21時何分とか、財宝の島へ出発とか、うん、21時50分1階の冒険、21時51分聖なる泉、21時53分宝物を発見、でそれを見ると一個一個は見れて、うん、宝箱を開けた、ブロンズソードプラス5を手に入れた、で敵と遭遇が21時57分、うん、開けると
事件が起きたみたいな、
ね、スネークレベル1と遭遇した、でパラメータ出て勇者の攻撃、 スネークは攻撃をかわした。スネークの攻撃、勇者は攻撃をかわした。勇者の攻撃、スネークは19のダメージ。おーで、戦いから経験を得た勇者はレベル上だったって、これだけなの。まあでもこれでもゲームなわけですよ。
想像力がメインの、
想像力っていうか、うん、これのいけないところは戦略性も何もなくて、
運しかないね。
運しかないんです。で、あとは運の確率を上げるっていう戦略しか取れないから、あんま面白くないなと思って、まあ何回かやってんだけど、
おやっと暇つぶしにそのやっといて、気づいたら見てこんなことあったんだっていうのはちょっと多少ニヤッとするね。それは
そうそう、だからその最近忙しい人用にさ、ガンダムなんとかオペレーションみたいなさ、あのシミュレーションゲームはさ、うん、ほっとけば勝手に戦ってくれるものもあるわけですけど、
ゆとり世代だね。
それじゃないっていうか、もう、もうゲームに使える時間が本当減ってるじゃん。俺も減ってるし、なんだろうね。しょうがないんじゃない？
それやっちゃうと他のことができなくて、他のことができないと生活に支障が起きるような。
そうそうそう。
あれだからだよ。子供の頃はそれをほっといても生活に支障なかったからね。
そうそうそう。なんだよね。
なるほど。いや、そうも面白いな。
だこれはこれで脳内保管してきやすさ面白いし、つまり何が言いたいかというと、脳内保管したゲームっつうのはさ、うん、やっぱちょっときらびやかになってんじゃないの。
なるな。そう、ビジュアルがね全部決まっちゃってると、やっぱりねそれでしか想像ができなくなってしまうからね、そこにこう限界を感じるところがあるな。
そのノスタルジーというかさ、その俺何だ、よく言う今でも語り草になるゲームのシーンってあるじゃないですか、うん、例えば、うん、ドラクエのなんか花嫁どっち選んだかとか、うんうん、あと何、
姫抱きながら宿屋にバス乗ったら昨夜はお楽しみでしたねっていう
とかでもあれって、うん、今も語り草になるの
分かんないですけど、同い年のやつらには必ずその思い出としてお互いに出るよ。
でも
ローラとフローラ、うん、違う、なんだっけ、フローラとあの子なんつったっけ、どっち選んだって言うだけでも分かるじゃん。
そうそうそう。で今さ、うん、その共通でやるゲーム、例えばモンハンは今盛り上がってるから、うん、多分そういう思い出にもなるんでしょう、うん、あとはファイナルファンタジー、ドラクエもあったね、
まだ
ポケモンもあったね、はい、でもあんまシーン覚えてないよね。
覚えてないね。
でシーンであれあれってないよね、
うん、共通のこれで盛り上がるっていうのは確かないかもしれないね。
ないよね。俺も FF7 そしてドラクエ、
あの子なんだっけ、セブンで途中で死んじゃう子いるじゃない。
あ、セブンだからセフィロス、
セフィロスの
ところの
あのシーンだな。水に浮かんでて死んじゃって、
なんだっけ名前忘れちゃったな、まあまあとかね、
うん、そういうことよ。
俺さ、セブンはさ、うん、AD 辞めるか辞めねえかの時だと、うん、AD 辞めるっつって、うん、会社の上に言って、うん、でもう明日から俺暇になるから、うん、もうプレイステーションやりまくりだと思って買ったのね。
なるほど。
そしたらやめらんなくて、
それはやめらんないね。
結局 AD 戻って
で、やっ、 AD をやめらんなかったの。
AD をやめ
セブンをじゃなくて、
セブンをだから普通に仕事しながら解くっていうさ、うん、感じだったんだけど、なんか今そういうのあんのかな。
どうなのかな、聞かないっちゃ聞かないね。
モンハン俺らがやってないからかな。
いや俺ね、そう、いや、やってないのもそうですね。でなぜやってないかっていうと、まあ完全に出遅れちゃったっていうのもあるんだけど、俺ねあれもちろんものすごく面白いゲームだろうし魅力はあるんだろうけど、やっぱり日本人気質が出てるかなと思って、みんなやってるから俺もやろうっていう流れがものすごくあると思う。
でもさ、うん、そのドラクエのね、うん、ないんかな、うんうんうん、やっぱやってると楽しそうだよ。あえてやってると楽しいよ。
うん、まあもちろんもちろん楽しい。
そのネットワークの時代からこっち。
うん。
そこで天の弱になる損さというか。
そうだね。いや、俺ね、何に絶望したっていうのはもうあまりのリアリティのなさに絶望したの。言ったっしょ。あのラスボスよりも強い雑魚が大量にいる、ダンジョンが大量にある世の中がもうありえないと思ってやめたの。
いやだって。あれの中にラスボスがいるんでしょ、また。あれは手前は本当にザコラスボスでしょ。
おかしいやんけと思うわけよ。
まあそれはまあいいっすよ。
じゃあゾーマに匹敵する以上のザコが 1階にウンサがいるダンジョンがだ。
でも
この世の中に大量にあったら人類はもう絶望しか残んないじゃん。
まあだってそれ見えないわけだからさ。
いやーそれ見えちゃったもんだって俺やってんだもん。でなんだかわかんないです、はぐれメタルだけを倒しにさダンジョンに潜るその意味のなさに絶望した。
でもあれを1年やってた人もいっぱいいるわけでしょ。
もちろんそれはやりたい人もいるし、
毎週出てくる
ものすごい、いやクエストを毎週やるのは別に全然素晴らしいことだと思うの。それはいいことだし面白いと思うんだけど、それがちょっとなんかその嫌になっちゃったってところだな。それがなかったら俺まだ続けてるかどうか分かんないかったけど、結構上位ランクに位置する別に面白いゲームだと思うんです
けど、ね、今俺も普通に楽しいんだな、楽しいだったしずっとやってたし、
そうそうそう、
でいやでもさ、そのまあそれはそれとして、その大和教授もさ、その後輩芸人とやるためにこれを買ったんだよねとか、モンハン、あマジで、ポケモン買ったんだよねみたいに言ってるし、その周りがやると買うみたいのもまあありかな、
絶対あると思うの。別にそれ悪いとは思わないけど、
だってほんと寂しいよ。
何を
こうネットワークができるのに、こう周りに誰もいない感じ。
あーまあね、それはポツネンとするのはある。
今福田鉄平がさ、ナイン買ったんですけど誰もいないんですってブログに書いてあったけど
すれ違えないって。
そうそう、すれ違えない。
そうだね、もうゲームショーの時のすれ違いったらなかったよ ね。もう1秒でもう5人ザッて来ちゃったもんね。でもう来すぎてさ、俺の客室いっぱいだったもんね。
なあ、そのあえてハマるっていうのはいいかなって、
ハマりに行くっていうのは別に全然いいと思うんだけど、まあ俺にとっては逆に俺は興ざめしてしまうんですよ、みんなやってると。みんなやってると、いや俺もやって仲間になりたいとはならない。
俺は単に PSP がないっていうだけ。
まあそれもありますけどね、あの初期投資が多いっていうのがやっぱあるからさ。
これ難しいよね、この PSP2 が噂されてる今買うのもなっていうのもあるし今ましてシナウスって言われてる人。
そうだね、やっぱモンハンね、特徴がやっぱあったと思いますよ。
モンハン出て、AKB 出て、
まあでも、そうだね、だからモンハンもそんなに、で正直あのロボット対戦ももう今やいらないから。ロボット対戦はさ、まあ好き嫌いがあるけど、嫌いなロボの方が増えちゃったんですよ。
あ最近のがね多いね。
まあそれそうせざるを得ないのが分かるから、もう完全に結構前に俺は実は卒業してしまってて。
でもこうなんだろう、もう
やったとしたらもう。
もう随分ファミ通買ってないんだけどさ、昔はもう毎週買ってたんだけどさ、
買ってたよ本当
毎週買ってたよ、
メタメタな量になったもんね、古新聞とか出すときに。
そう
で、あのスクラップしてた好きなゲーム。
へ
え、なぜかっつうと、あのもうちょっとしたら買うかもしれないとか。
でもさ、ファミ通の攻略記事ってさ、最後の最後まで載ってないじゃん。
載ってない
それがちょっと残念。まあそうなんだけどさ、
まあそれやっちゃったらねってのもあるんだろうけどさ、
あで実際ほら 見ながら始めると、あもうこれすげえ序盤なんじゃんって気づくっていう
これいらんやんって、こんな特集5ページ組んだけど1時間で終わるその部分って。
そう
なる
意外にそういう感じやね。
でも最初からそうじゃん、あれドラクエ3の時かな、ああいうのが流行ったのは。ここまで来たかと思ったらさ、ドラクエ3の攻略も全然途中だったからバラモス攻略あたりで終わりだった
まあその何ガッがっつり見ながらとかしねえけど、なんだろうな、もう何年取ったり社会人になったりするともうさ、詰まってらんねえっつうかさ。
そうなんだよね、止まっちゃう。俺だからライブアライブプレステ3、あじゃあねえ、あのスーパーファミコンのさ、途中で今止まってしまって、先に進めなくなって迷っちゃってどうしようかなと思ったら、時田さんと一緒に解こうか今度1時間半で解けるから。
そうね、作った人と解こう
、あの止まったゲームを作った人と解くっていうのはちょっと面白い新しい切り口ですけど、
作った本人も忘れてる、
ね、忘れてんだろうね絶対。でも2人してうろ覚えでさ、いやだってさ、たどり着けねえんだよ、迷っちゃって。で地図書こうかなと思ったけど、それもなんかめんどくさくなっちゃってやめちゃったんだけどさ、地図書けないんだな俺が。 勝てないんだよな。
地図か、かない派だからさ俺、かない派だから本当にこうやって覚えるっていうか、
攻略本がだからそれこそその手間を省いてくれる分を金払ってその保管するっていう部分もあったけど、今どうなんかね、その古いゲームはさ、大抵ネットに載ってるじゃない、
そうね、
簡単な攻略は、
うん、
で新しいゲームもすぐみんなでこう逆に寄ってたかって攻略サイトを作るじゃない、
うん、
そうなってくるとそのやっぱちょっと興ざめもするわなと思うけどね。それをじゃあ全部見てやるべきなのかっていうとそうではないかなと思うんだよね。
あ、俺詰まったら見るし、うんうん、もうさなんかどこそこのマップの何々の下にこれがあるって言われてももう探しようがないからさ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、そういうのは見ちゃうけど基本は見ないようにしてるけどな。
そうやってたらさ、その絶対にわからないようなところにさ、実は別にクリアには必要ないけどあったら便利なグッズがちょこちょこ隠れてることとか結構あるじゃない、
うん、
あとね、この面では誰も殺してはいけませんみたいなとかあるじゃない、
うん、
やっちゃったしセーブもしちゃったっていうのを見ると、あ、最初から見た方がいいのかなと思うこともある。
うん、なるほど、
うん、でも、まあ、結果自分で進む。だから昔はさ、これがもんなんて買わずにそのまま突っ切って終わってよっしゃーって終わってたんだけど、うん、知ってしまう怖さ今。
そうね、
そう、それを知ってしまう怖さがで見れてしまう自由さがあると、
うん、
やっぱ見ちゃうんだよね。そして後悔してもう一回やるかっていうと、ちょっとめんどくさいやってなっちゃうと、もう死に切れでいい思い出がぬるっとして終わっちゃうんだよね。
フルコンプ目指すとね、うん、そうなるよね、うん、今ね全然違うんだけど、うん、東京ガスストーリーっていう東京ガスのサイトに上がってるんだけど、
ラブストーリーじゃなくて
CM が上がってて、うん、妻夫木くんと、
はいはいはいはい、
小西真奈美と、
あ、
続きはウェブでって言ってるやつをまあ見たんですよ。
続きあるんだ、そういえば見たことない。
続きっていうか、各 CM の補完ストーリーがあって、なぜ東幹久は出てきたのかっていうの分かんないでしょ。
小西真奈美と急に付き合いでしたけど、
そうそうそう、
うん、
あれの説明が知らんの、そこに妻夫木くんはまあいろいろあって多分いろいろあったんでしょう、うん、全く出てきませんけど小西さんと東さんはちゃんと出てきて、その1個目の CM から2個目の東さんが出てくるまでをきちんと描いてるの、うん、
それは2人で演じてんの。
2人で演じてんの。
あ、それ面白いな。
演じてんだけどいろいろどっちを選ぶってパターンがいっぱいあって、
うん、自分で選ぶの。それは
そう、自分で選ぶ。どっちに行くとか、
うん、
どっち
をゲスの形式、
そう、うん、なんか選択肢が出てきて、
うん、
でそれフルコンプ目指すってもいいんだけど、
うんうんうん、
途中でバッドエンドもいっぱいあって
ゲームになったん
です
ね。
そう、ゲームになって、でちゃんとルート表もあって、さらにはバッドエンドになった場合は、
うん、
選択肢まで戻るっていうコマンドが出てきて、
そっち行けばいいんだ。
ちゃんと戻って、うん、逆を選択すれば正解には必ず見つけるっていう、うん、まあ、そんな難しいもんじゃないんだけど、
うん、ちびっこも見るだろうし、
うん、あれはいいなって。あ、おすすめ。
面白そう。いや、今ね、今の写真のやつ知ってる？
知ってる。
あの
うちの娘と結婚して。
そうそうそう。
あれの話は全くない。
あ、そうだ、まだ。いや、あれ面白いなと思ったら、まさかまたミキサーと思ったもんね。
そうそう、またミキサーと。
うん、ミキサーじいちゃん。
その話はないんだけど、
そうなんだ。
その小西真奈美とどうしてああなってったかっていう話は全部載ってる。
なるほど。ごとく。
ごとくから。そうそうそう、
ごと
く、まあ見てもらった方がいいね、
うん、見た方がいいね、うん、続きはウェブで、
続きはウェブで、続きはウェブでなんて言わせないわって言ってるんだけど見ちゃったんだけどさ、意外としっかり作って
た。ミキスタ面白いな。
ミキスタ面白いね。ずるいよね。
ミキスタ面白いわ。
今出てくるとちょっと面白いもん
ね。面白い。あの人結構そういうの、あの何だっけな、笑ってはいけない病棟かなんかで、あの兼業を持ちながらパラパラしてるのが、はいはい、ミキッサだったよな、確かミキッサだったよな。あれ面白かったな。ギラギラ笑った
もん。今でもスキさん、カクさんだよ。
え、
まずもミキッサだった
。ミキッサ、
そうだよ。
あ、新シリーズかなんかの。
あと的場浩二さんがスキさんとカクさんですよ。
人気キャスト持ってきちゃった。
今までね、若手の誰だか知らないような人だったんだけど、
そうあれ、ちょっと視聴率の低迷が
知らんのか分かんないけど、
ヤシチはいなくなったんだっけ。
ヤシチは今いますよ、キャスト変わって。
あ、新ヤシチになってんだ。
ユミカオルもいないけど、
あれだ、 あれになったんだ。
あれになったんですよ。
そうです。おっぱいちゃんになったんだ。
ひな形さんになったんです
よ。あれ、つげの飛び猿は？
飛び猿はいない。
あれが、照英かなんかが。別のやつだった。
今シリーズではいないかもしれない。
あ、また変わった。
うっかり始めがちゃっかり始めになってたりとか。
どういうこと？
うん、いろいろあるんだけどさ。
ちゃっかりしてんの？
ちゃっかりしてんじゃないの？
すげえな。まあ、ちゃっかりしなかったら始めじゃねえもんな。
お前久しぶりにちゃんと一回見たんだけどさ。
へえ。ちゃんと雛形はお風呂入ってるの？
入ってなかった。
入んなかった。
意外と入んないみたいよ。
やっぱね、ちょっとかたくなに。
お色気担当なんだろうけどね。
おかしいっすよね。
まあ面白かったっすよ、う
ん、あれ駅家？
あ、家で。
あ、そうですか。
すみません、言ったと思うけど。
そうでしたっけ？
すみません。
すみません、お客さん。
いいです。もういいん
ですよ。メーター倒したくんね。
いつもすみません。すみません。
そうなの？いや、一回見てもらうのよ。すけさん、さん。え、肛門は変わってないでしょ？
肛門さんは、あれですよ。みさとじゃなくて、さとみこうたろうさんですよ。
肛門変わっちゃったら大変だな。あ、そう、的場浩司と東美希さん。的場浩司がじゃあ助さんかい。
そう、いや、角さんじゃない。
角さんかい。あ、まあ角さんか。刀使えんの？
あれ角さんってがっしりしたこと
だよ。がっしりした方、あれですよ、柔道の柔術指南ですよ、ね、見とけの、うん、ほんで剣術指南は美希さん
じゃない。
戦えるんだ彼。
そう思うてたもんね、イメージはね。
まあね、まあ別に剣術ですからあれですけど、ね、片や柔術、片や剣術の師範じゃないですか、
うん、そうなの、今そういう感じのキャスティングなの。まあ言われてみればね、そうかなって、そうかなって気になるよね。
いや、つげの翔猿
だって、翔猿はだって後付けじゃないですか、
うん、まあその屋敷がね、多少屋敷ってる中で、
そうですよ、
翔猿になったけどさ、主なメインが翔猿になったけど、屋敷、うん、はまあでもそんな感じで世代交代するんだったら屋敷はいた方がいい。
そうね、うん、
そっか。え、日向でも戦ってるの？
戦ってるんじゃないかな。隠密チームですよ。
そう、もちろんもちろん、隠密っていう単語がいいよね。
まあというわけで第3部もそろそろ締めようかなと思う。
終わりですな、はい、じゃあこれからあと私が一人で
やる？
やんないだって俺一人で喋ったら絶対マニアックなことしか言わないもん。
ロングナイトライブ。
多分まあまあ楽しくないことはないと思うけど、興味ないやつは1分で興味なくすような話を俺は永遠とするだろうから。
そう、
今日なんか眠いから何言うか分かんないよ俺。
眠いよ。
眠いよ。もう2時ぐらいだべ今もう。
はい、
家帰って3時だろ。
はい、
明日は微妙でいいけど、木金でもう土日本番ですよ先生。私
ねえ、
月曜日だけ休み今月。あと
すいません、見に行きませんけど。
別に海地君の単独だから、別に来なくても。
別に見に行きませんけど、頑張っていただいてい
けるの。
いや、舞台感はたまにちゃんとやんないとダメよ。
何
現場感。
そう、うん、まあまあ、たまにじゃないけど、別にまあまあ大丈夫。
たまに仕事しないとさ、
部下メインじゃねえし。
現場なんかあんなの違う。
まあ楽しいからね。
板の上に立てないとダメよ。
楽しい
役者は、ね、なんだってかんだってさ。
いや、常に役者は常に修行
ね。修行修行と、ね、
先生言ってたよ、うちの先生が。
というわけで、
はい、
すみません、いいお話の手前ですが、
いえいえ、この話はまたね、
はい、
続きはウェブで
ということで、ウェブでということで、はい、
皆さんまた
来週
火曜日も見てくださいね。
さようなら。
さようなら。